イサヤの賛美を住まいとされる主が、賛美の田原に御座を設け、ここに住んでおられることをありがとうございます。人一人に触れ、人一人に語り、人一人のうちに御業をなしてくださっていることをありがとうございます。また、予言の言葉を感謝をいたします。証をありがとうございます。神の御前のお父様、菊間さんが天国に帰られましたけれども、そのことをありがとうございます。また、天のお父様、今日集われた一人一人を心からありがとうございます。今日集えないでいる一人一人を心からありがとうございます。ただし、あなたが、牧会しておられます、神の御前の朝日教会の数千、数万、そして40万以上のあなたの民を心からありがとうございます。今から御言葉に行こうとしております。聖霊ご自身が御言葉をもって私たちに語り、触れ、御言葉をもって私たちを養い、信仰を立て上げてくださって、あなたに用意されている祝福と勝利を共に豊かに見ていくことができるように、力強い御手を持って導いてください。この礼拝に必要な上からの知恵と知識と、礼は例えを持って、聖霊ご自身がご自由に語ってください。聞く者も語る者も減り下ります。主を信じます。感謝して、イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アメン。進化しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。感謝します。私たちのために十字架にかかり、三日目に蘇られた主に期待しながら、御言葉に聞いていきたいというふうに思います。あ、すいません。お願いします。御声新聞が出ておりますけれども、毎週出ていますね。ぜひ皆さんお読みになってほしいと思いますが、御声新聞の2面のところにですね、松本俊也牧師が出ております。ちょっとこの写真はですね、なんかこう、引きつった顔しておりましてですね、なんか、ヤクだから牧師になったって書いても信じられるんじゃないかって雰囲気で、もっといい笑顔があるのにですね、いつもここに出る写真がいまいちなので、誰かこう、笑顔の写真を撮るのは特に撮ってあげてほしいと思うんですけども、出ております。後で読んでてください。この人のところにですね、としやくんが出ております。それと、こういうですね、カンボジア個人の写真展のことが NHK のことが書いてあります。で、お手伝いしてくださった方はありがとうございました。だ今回ですね、ちょっとですね、せっかく NHK の方がやってくださったんですけど、広報がちょっと不十分だった面があってですね、ちょっとそれが反省点です。で、また、NHK の放送局でも、またしていただけると思いますので、その時にはですね、前もって広報をもっとね、しておきたいと思います。4日から15日までやってたんですね。長崎教会の中でさえよく知らなかった方がいたかもしれませんので、ちょっと広報が不十分だったので、次はしっかりしておきたいというふうに思っております。でそれで、それから、下に、カンボジア個人が広い場所へ移動するということが書いてありますけれども、それで会社を作ります。NGO 団体は、土地を買ったりできないので、土地を、会社をカンボジアに作ります。で最初はアストンか、くもにじか、まあなんか新聞か、なんかの支社と思ったんですが、そうすると、例えばアストンならコンピューターですし、くもにじだと出版ですので、もっと幅広くいろいろできる会社と思って、まあカンボジアに新たに会社を立て上げますね。で、まあ今はとにかく土地取得のためなんですけれども、その会社設立のためにですね、カンボジアに急遽行かなきゃいけなくなりまして、今、チケットの手配をしておりますけれども、2月か3月に、まあ行く予定になっております。お祈りください。で、会社を立ち上げたら、その会社を通して、私たちはその土地建物を買おうとしております。それで、個人は移動することになると思いますので、ぜひ皆さんですね、お祈りしていただきたいと思いますし、重荷がある方は本当に捧げてほしいというふうに思いますので、よろしく、お願いいたします。ということですね。まあ、そのことは書いてありません、ね。ぜひ、お読みになっててほしいというふうに、思います。あ、それからもう一つ、先週も話しましたけど、2月4日の、殉教の祈りツアーのことが書いてあります。これは小林牧師、祈りのミッション代表の小林が書かれた記事なんですけれども、祈りツアーのことが書かれてあります。2月4日ですね、2月5日の前の木曜日、まあ、平日なんでお仕事があったり学校あると来にくいと思いますけれども、朝の10時福岡空港で集合して、そしてバスで、唐津の山本村、そして、ルドビゴイバレーが神を選んだ場所ですね。から、その日、ペテロ・パブチェスタが涙を流したところですね。当日、26歳が最後の夜を過ごしたところですね。そして、西高、殉教したところ。そして、その後、死の十字架のお墓ですね。石上町にありますけど、そこに行きたいと思います。だいたい6時ぐらいまでの予定です。申し込み金は1000円ですね。で、人数によりますけれども、人数が少なかったら3500円。人数が少なかったら2000円です。もちろん1000円を含みますので、1000円申し込みをした方は、高くても2500円、安ければ1000円ということになりますので、で各地で30分から1時間祈る時間を取って、お昼ご飯の時間も一応取ります。まあ、ただ、この日は1食ぐらい断食をして、ね、祈られた方が帰って祝福を受けるかもしれませんけども、でもちゃんとお食事の時間を取りますので、まだ1回もその26世紀の足跡を辿ったことがない方は、この機会に一度辿られることで、ね、お勧めします。26世紀の話をするだけじゃなくて、移動の時にはですね、少女がクリスチャンセンターが始まった一番初期の、導きとか、 どういうことがあったかとかね、そういうことをね、少しお話ししたいというふうに思っていますので、最近もあんまり変わられなくなりましたけども、どういう土台で教会がスタートしたのかということをね、お話したいと思ってますので、時間がある方、また、興味がある方ですね、導きを感じる方は来ていただければ嬉しく思っています。はい。ということですね、そういうことが書いてあります。それと、先週はですね、いくつかの箇所に行ってまいりました。で、全部話していると時間がありませんので、一つだけ話しますが、飯塚に行ってまいりました。大雪の日。大雪だった日ですね。で、飯塚教会の人が言ってましたね。ヨハネ・デニス牧師がですね、こう言ってたんですね。飯塚教会の人が誰からも電話がかかってこなかった。大雪だったのに。で、飯塚は、最も山奥で、福岡の中で、とか、最も積もったところなんですね。でも、東電聖火はするもんだと全員思ってたそうです。すごいなと思いますよね。私は最初ですね、雪が降ってですね、送電機とあってから大橋までね、熊本行きのバスね、熊本から行くだったので、行ったらですね、当然高速バスは全面普通なんですね。で、慌てて浦上駅に向かったんですね。で、まあ、この人が思いました。電車も止まってたら今日はちょっと久しぶりに休めるなと。ね、もうどうしようもないですね。でもですね、で、持ってですね、行ったんですね。そしたら、長蛇の列が出てたんですね。で、まあ、熊本は結構行ってるので、ちょっと今日はパスしようかと思って、すっと飯塚と思ったんですね。で、飯塚も毎月行ってますから、まあ、この雪だと飯塚も大雪だろうし、電車も止まるかもしれないなとか思いながらですね、どうだろうなと思ったんですけどね、洗礼式が予されたんですね。中高生って中学生でした、受験生ですね。受験生、中学3年の男の子、15歳なんですけども、その子の洗礼式が予されたんですね。で、それを思った瞬間にね、分かったんですね。今日は絶対に行くと。ね、もう何があっても行こうと決めたんです。で、で、その瞬間思いましたね。必ず行けるって。ただし、帰ってくれるかどうかはわからない。でも皆さん、福音宣教もそうなんですね。ちょっと話が今日の説教入る前にちょっとあれですけど、福音宣教も世界中行けない場所はありません。必ず行けます。でも帰ってくれる保証は、帰ってくれるかどうかはわかりません。聖書から照らし合わせると、福音宣教のために行って行けない場所は世界中ありません。でも帰ってこれるかどうかの保証は聖書には書いてありません。これは覚えてください。今日のテーマじゃないからこれ以上言いませんけどね。ね。だって、ね、かつてのカトリックの宣教師たちは、来ること自体が半分しか可能性なかった。そのまでに遭難してしまう可能性があったんですね。そうなんですね。なんてね。で、だけど、命を懸けてきたわけでしょ。プロテスタントの宣教師たちは、まあ、時代が変わったから、帰っていける可能性はあったけど、骨を埋めるつもりで行きましたよね。だから宣教でね、行けないところはないんです。本当にないんです。でも帰ってこれるかどうかは分からないですね。ですね。で、まあ話を戻しますが、よし、今日は飯塚行かなきゃいけないって思ったんですね。で、熊本行きまして、そしたら飯塚まで行けたんですね。そしたらエリシャ牧師がちょっと一つ間違えてですね、降りるところ。ちょっとギリギリってか始まってたんですけども。で、まあやったわけですね。そして、聞いたらその洗礼を受ける方はですね、組坂さんとおっしゃる方の息子さんを受けたんですけども、まあ組坂さんは8月かな、11月から2000年受けたんですけども、で、ご主人が11月に受けたんですね。奥様は、夏に受けたんですけども。それで、よかったのはですね、もう、正解の随分前から来て待ってたそうですね。そして洗礼になりましたけど、すごく祝福された洗礼式でありまして、本当に感動を覚えました。で、お父さんがかなり危ない状況だったんですけども、瞳孔が開いちゃってですね、普通瞳孔開いたらもうおしまいだそうなんですけども、不思議なことに瞳孔は開いっぱなしなのに、ちゃんと、守られてて、不思議な現象も起こってるみたいですね。まあ、ただ、そういう状況なんですけれども、まあ、息子さんが洗礼を受けて、お父さんもその病院でとても喜んでらっしゃるということでありました。本当に良かったなというふうに思いますね。で、洗礼式があったわけですね。で、さっき言われたように、告別式がその木曜日に天に召されて、金土と、まあ、土曜日に告別式があったんですけれども、なんかすごく、菊間さんもね、洗礼を受けておられたんですけれども、本当にこうクリスチャンっていうのは素晴らしいなってことをすごく思わされた一週間でありました。それとですね、もう一つ、説教入る前に、さっきから何を言ったかというとね、メールが来てたんですね。で、コンピューターからプリントアウトするの忘れてたので、ちょっとすいません、これでやらせていただきます。ですね、光牧師からですね、献金を私たちの教会から、ここにいるとき給料を全然払ってあげれなかったので、今、外部献金を光牧師に毎月送っております。たくさんではありません。ほんの少しですけれども、それでも毎月送って、まだ2ヶ月ですけれども、これからも送ろうと思っております。東京からきちんと給料が出るまではですね、今給料出てないと思いますので。で、ちょっとメールが来ました。お読みしますね。光牧師からです。主の皆を賛美します。今月も たっとい捧げ物を心から感謝をいたします。現代、建設現場で荷物を運ぶアルバイトに行っています。10から50キロの荷物を背負い、担いでいます。体が悲鳴を上げていますが、改めてお金を稼ぐことの大変さと、献金の重みを感じている毎日です。今回いただいた献金も、神の島長崎教会のお一人お一人が、それぞれ主が置かれた場所で、給料を得て、その中から捧げ、この者がその中から受ける恵みをいただいていることを心から主に感謝しています。ぜひ、神のしもべ長崎教会の皆様にもよろしくお伝えくださいと。ここまでが献金のことですね。こういうふうにメールが入ってまいりました。で、まあ、その後は、石田の石のことなんですけど、今、アストンなので彼がですね、カンボジア個人のトップページのことの、交渉してるんですけど、やってもらってるんですけども、まあ、それについて書いてあって、石田の石カンボジア個人のトップページのラフデザインを確認しました。非常に良いものでした。主にあって素晴らしいものとなっています。今しばらくお待ちくださいということでメールが来ております。殉教正解までには、石田の石個人のホームページはもちろんありますけども、カンボジア個人のですね、ホームページが出来上がります。独自にこれ予言を通して示されましたので、カンボジア個人のホームページを作ります。子供たちの作文、手紙、書いた絵とか、そういうのも全部出しますので、ぜひ皆さんですね、見てほしいと思いますけれども、それを作ってる最中なんですけれども、まあ、ヒカル君からメールが入ってきました。本当にね、感謝しています。ぜひね、皆さん、時々思い出して、祈ってあげていただきたいというふうに思います。会いたい人は白馬に行かれること。殉教祭が来ればきっと来ると思いますので、殉教祭が来たら PA を手伝ってもらおうと思ってますので、ぜひね、殉教祭の方にお見えになっていただきたいと思います。さあ、それでは聖書の方に入っていきましょう。マタイの福音書の今日は、9章ですね。9章の、ところから、9章の18節からですね。イエスがこれらのことを話しておられると、16ページ、第3版だと16ページ。第2版はもう少し若いページだと思います。これらのことを話しておられると、見よ、一人の街道管理者が来てひれ伏していったと。この一人の街道管理者は、マルコとルカを見ると、ヤイロさんだということがわかります。ヤイロという人ですね。私の娘が今死にました。でも、おいでくださって、娘の上に見ておいてやってください。そうすれば娘は生き返ります。と。こう書いてあります。で、皆さんですね、この人にとって一人娘だったかどうかは書いてないからわからないけれども、一人娘でなかったとしても、私は四人娘がいますけれども、四人娘がいるから一人ぐらいはどっかにあげれるかってあげるわけにはいきません。まあ、非常に大切な一人一人が娘ですね。でまして、まあ一人娘だったらもうメリットは痛くないって感じでしょうけども、その大切な一人娘が死んでしまったわけですね。まあ、本当に、もうこの人にとっては大切な大切なかけがえのない、もしかしたら意外だったかもしれないし、そこまではなくても、もう本当に大切なものだったと思うんですけど、大切なものなんですね。大切な、まあ、人だったと思うんですけども、まあ、その人が死んでしまったわけですね。で、本当に心痛かったと思うんですが、すごいのは、イエス様のところに来て、イエス様に娘の上に見ておいてやってください。そうすれば生き返りますって言ってるんですね。私はこの後、ヤイロさんの娘さんが、これヤイロって言うんですけども、娘さんが生き返ったことを聖書から知ってます。だからこれを見ながら、あ、すごい信仰だなっていう、まあ、そんな程度で読むかもしれないと思うんですが、よくよく考えてみると、娘が死んだら普通おしまいですよね。もちろんこれからも奇跡の時代が来ますから、生き返る人は出るでしょうけど、みんな生き返るわけじゃないと思うんですね。天に帰る見頃があるってもあるでしょうし。先週かなお話した入江ジュニア君の話は先週話したんだっけな。先々週話したんだっけな、ちょっとすいません。入江ジュニア君の話をしましたけども、天に帰ったわけですよね。で、やはり、普通、死んだらもう終わりなんですよね。これ、地上ではですよ。クリスチャンの場合は永遠の天国があるから終わりでは全然ないんですけど。ね、つまり何を言ったら、ところがこのヤイロさんは、イエス様が来て手を置いてくれたら、生き返るって信じたんです。これ普通で考えたら、絶対起こり得ないこと。あり得ないこと。もうちょっとこう、厳しい方をしたら、普通じゃ考えられないこと。クリスチャンだから愚かじゃないですよ。素晴らしいことなんですけども、普通で言ったら馬鹿げてること。そう思われるようなことを彼は信じたんですね。なぜかって。それは、イエス様が手を置いてくだされば、光と信じたんです。でもしこれが、イエス様でなければ、これは愚かで、虚しいことです。でも、イエス様が来てくださって、イエス様が手を置いてくだされば、光るって信じたんですね。で今日一つ目のポイントはね、ヤイロさんは、絶対ありえないことを、でも死が置いてくだされば、生き返るって信じたんです。で皆さんも、現実に人が亡くなる場合もですけれども、それとともに、いろんな意味の死を持ってるかもしれない。もうこの関係は、回復しっこない。もうこの問題は、もう仕方がない。もう、これでもう決着がついた、これでいいって、自分の中で、もう蹴りをつけている。でも本当は、 もうそれは蹴りをつけたけど結局なんかもう仕方がないっていうような思いを持ってるしまってることがあるかもしれない。でもですね、あなたにも私にもそれは解決できないし、もうそれ以上ほじくっても仕方がないかもしれない。でもイエス・キリストがその懇談にそのことに問いてくだされば、死を復活させた方は解決できるってことをね、期待してほしいんです。ヤイロさんはそれを期待してイエス様のところまで来て、あなたが手を貸し出せば生き返るんですって言ったんですよね。で、マルコとルカの福音書を読むと、この12年長血を患った女の人が治った後に、ヤイロさんは死ぬんですね。この娘は死ぬんですね。さあ死にかかっていて。でもそこでイエス様が言ったのは、恐れない、ただ死にていなさいって言ってますから、やはり死んでたんでしょうね。イエス様さえ生きてくれればって。で、実際生き返ってしまうわけです。皆さんね、もう無理だ。もう終わったって思った問題でも、死のところに持ってきてほしいのです。もちろん神様がね、これが祭殿なんだよ、これでいいんだよって言えば、そうです。でも主が何とおっしゃるか、ヤイロさんの時はすぐについて行かれて、弟子たちもついて行った。だからつまり一回らしに行ってあげようってことでしょう。主が何とおっしゃるか、ね、ちゃんと聞いてほしいと思うんですね。ですね、随分久しぶりの話をしますけど、先ほどここで賛美リーダーをしてくださった方がおられましたね。で、今はですね、敬虔なクリスチャンって感じですけれども、かつてはですね、迫害者とまでは言わないですけれども、神様は私は信じないって宣言した方だったんですね。まあ、コンピューター関係のことをされてるからですね。で、コンピューターのシステムのことをされてるからです。で、家庭集会に行かれた時もですね、買って来られたんですね。みんな喜ぶじゃないですか、クリスチャンって家庭集会に来たらみんなね、ようこそいらっしゃいましたって、新しくて嬉しいから、本当に。建前に本当に嬉しいから、本当によくございましたって、心から拍手でしょ。拍手が一通り終わった後にですね、皆さんの前ですね、すいません。変な期待を持たせちゃいけないので、先に断りを入れておきますが、私はコンピューターの仕事をしておりまして、奇跡を信じるわけにはいきません。そしたら仕事ができなくなりますので、皆さんの期待には添えませんので、私は神を信じませんので、よろしくって、わざわざ皆さんにちゃんと言ったことだったんですね。どこで彼はしかし神様に出会ったのかというと、まあ、何回かあるんですけれども、そうやって死んでなかったにもかかわらず、次男の方が生まれた時に、胆道閉鎖症っていうね、おそらくそうだろうと言われたわけですね。胆管が詰まっているかないかどっちかだと。ね。まあ、なければ閉鎖症っていうのもないわけですね。あったとしても詰まっているだろうと。で、横断がいっぱい出て、もう生まれてすぐの時に手術しかやらなきゃいけなくなったと。で、手術してもうまくいったとしても、その長いでいいかどうかわからないし、失敗したら命が危ないっていうことだった。それで、手術の前に奥様と共に呼び出されて、2時間半ぐらいお話を聞いて、この分厚い本もらったそうですね。経験のある方があると思いますけど、そして最後にサインをすると。手術をして何かあったとしても、別に、お医者さんとか病院にどうこう言いませんっていう、サインするわけですね。そのもとで手術が始まるわけです。で、だったわけですね。ね。彼はキャリアもありましたし、彼は子供を愛していましたし、彼の持っている人生の経験も体力も全てをもってしても、もうどうしてあげることもできなくなったわけですね。で、手術してもうまくいったとしてもどこまでいけるかわからない状況だったわけです。で、失敗したらもう命は危ないという状況だったわけですね。で、その時彼はどうしたかというとね、まだ神を信じてなかったんですよ。まだ教会来てなかったんですよ。でもですね、奥様には内緒で手術の前の晩ですね、彼はね、徹夜で祈ったみたいですね。でね、手術の時ね、5時間かかるって言われた、最低5時間かかるって言われた手術が1時間ちょっとで先生が出てきたそうですね。で、なんでこんな早く終わったんですかって言って、普通大体そういう時親っていうのはね、否定的に考える。何かあったんですかって。ただ先生が言われたんで、開けてみたら胆管はあったと、詰まってもいなかったと、だから閉じましたとね。だからもし切ってしまったから1週間ぐらいいた方がいいけれども、もう立ったら帰っていいですよってことで、彼はそのことに関しては癒されていたんです。でね、これはね、奇跡なんですと、そのお父さんは信じています。ここに立っていた方ね、奥さんも信じています。もちろん彼だけではなくて、教会が真剣になりました。奥様も真剣になりました。でも彼も真剣に神のところに行ったんですね。わかりますか。単独閉鎖症っていうのはね、その後私たちの教会のある方が、牧師の娘さんがなって、やっぱりちょっと厳しかったんですね。で、俺は厳しい病気です。リュウがあった再生不良性貧血とも一緒ですね。なんか最近それをテーマにしたドラマがあるみたいですけれども、かなりね、厳しい病気ですね。で、面白いなと思うんですよね。そのことを通して 本当にでも主のところに行った。で、主が手を浮かしてくれればって奇跡を求めた。そこで奇跡が起こったんですね。皆さんね、私たちにはイエス・キリストがいるのです。死人さえ蘇らせてくださった方がいるんです。ヤイロは期待して信じたんです。あなたが手を動かしてくれれば、この子は生き返るんですって。人は笑うかもしれない。実際この後笑ってますからね。その他の人たちが。人は笑うかもしれない。馬鹿にするかもしれない。でも、ヤイロは、いいですか？イエス・キリストが手を動かしてくだされば、生き返ると信じたんです。で私たちが、その他の何かにより頼むなら、愚かもかもしれません。でも、この死に誓って復活された、命をかけてあなたを愛してくださった方により頼むならば、それは愚かではありません。信仰なのです。で、もちろんそのイエス様はね、これはここに心があるんだよ、そのままでいいんだよとか、そう言われたら話は別ですよ。でも、そうでない限り、もっと大胆に死のところに行ってほしいんですね。ヤイロさんのように。娘が死んだ時、ヤイロさんは、娘のところに来てください。手を動かしてくださったら治るんです。いや、治るじゃない。生き返るんですって、そう信じたのですよね。そして、イエス様は分かったって言って、さあ行こうって言って、弟子たちもついていきました。するとですね、20節。すると、見よ、12年長血の間、長血を患っている女がイエスの署に来て、その着物を下に座ったと。この長血を患っているのは婦人病だと思われます。で、12年間、患っていたわけですね。で、マルコの福音書によりますと、マルコにも出てくるんですね。多くのお医者さんにかかったと書いてあります。だから、いろんな医者にかかったんだけども、甲斐もなくと書いてあるんですね。たくさんのお医者さんにかかったんだけど、甲斐もなく、財産を使い果たしたって。使える財産があっただけ幸せだと思いますけども、使い果たしたわけですね。そしてお金がなくなってしまった。ね、なぜ全部なくなってからキリストのところに来るんでしょうかね。ある間に来ればいいのにと思うんですけど、でも、なくなっちゃった。ね、でも、素晴らしいですね。お金がないと直してくれないなんてことはないのです、皆さん。この人はね、素晴らしいね。10年間の長血を患って婦人病でしょ。いろんなお医者さんにかかってダメだったんでしょ。お医者さんだって、それは、いいお医者さんもいろんなお医者さんいると思うけど、本当に心から治してあげようと思って精一杯やってくれたお医者さんもいっぱいいたと思う。でもダメだったんですよ。何をしてもダメだったんですよ。でもお金もなくなっちゃったんですよ。普通で言ったらおしまいなんですよ。諦めるしかないんですよ。でも彼女は女の人ですね、この人は。彼女は婦人病だから女の人は、イエス様のことを聞いたときに、あ、この方だったら治してくれる。この人だったら治せるって、誰もダメだったのに、当時のサイズ持ったのに、イエス様だったら治せるって、信じたんです。だから、イエス様の衣の房に、まあ、ここには書いてないけど、置物、20節、置物にも触ることができれば、きっと治ると心の内で考えていた。考えていったって言葉はあまり良くないですね。他の文章では中が出てて、言ったと書いてあるんです、ね。そう言っていたと。心の中で、イエス様触れば治るって告白していた。信じていたんですよ。もちろん考えていたって訳してもいいけど、日本人は考えると言うとなんかね、こうなんか、試作的になるので、こう、本当にこの人に触れば治れるんだって、こう、信じていた。そのことを、まあ、信じたわけですね。だから、婦人病ですからね、そんなに大丈夫でもない。雷病だったらね、私は雷ですって言って人の前に出てくるのはすごく勇気がいるんですけども、まあ、婦人病だから雷病ほどではないにしても、たくさんこの年の人様は人気があるから、周りに人がいるのに、そこまでやってきて、かき分けて、後ろから衣に触るっていうのは勇気がいったと思う。でも、その勇気を持ってでも、イエス様に触りたかった。なぜか、触りさえすれば治るって。触りさえすれば治るって信じてた。イエス様を信じてた。この人に触れば、誰も治せなかった。どんな誠意あるお医者さんでも治せなかった。その病気をイエス様だったら治せるって信じてたんですよ。だから来たんですね。で、実際ですね、この人が触れると、ね、イエスは振り向いて彼女を見て言われた。娘をしっかりしなさい。あなたの信仰をあなたは治したのです。すると女はその時から全く治ったと書いてあります。他の、これもマルコのムルカにもあるんですけども、を見ると、触った時にイエス様から力が流れていって、イエスから力が流れていって治したって書いてある。だから、イエス様が治したんです。イエス様から力が流れていって、聖霊の力ですね。その聖霊の力が治したんです。でも、イエス様は何て言ったかったね。あなたの信仰が治したって言ったんですよ。嬉しかったでしょうね。で、これはね、面白いんですね。イエス様が治したんですよ。イエス・キリストから聖霊の力が流れていって、この人は治されたんですよ。でも、イエス様はあなたの信仰を治したって言った。ってことは、この人が信仰を持って触ったから治ったんです。他にも群衆いっぱいいたからね、イエス様の衣どころがね、体に当たってしまう人もいたと思う。でも、その人は治ったでしょうか。ね、擦り傷も治ってないと思います。極端に言ってますけど、何を言いたいか。 触ったら治るって信じてたこの人は、その通りに治ったんですね。今日礼拝に来てる皆さんね、きっと今日神様は私に触れてくださる。きっと今日私に語ってくださる。きっと神様は今日礼拝の中で私に励ましをくださる。きっと神様は何かしてくださるって期待してます？別に説教者にでは言いません。イエス様にです。期待してる人はね、賛美で触れられたり、メッセージで触れられたり、全部かすったとしても、全然違うところで神は触れるんです。イエス様はこの教会に満ちている。この教会だけね、どこでもそうだけど、礼拝の中で満ちていて、本当にあなたが期待してイエス様のところに来れば、主は信じた通りになさるのです。これがイエスキリストなのです。で、この時ですね、イエス様はですね、言ったあなたの信仰あなたを治したんだよってこう言ったんですね。で、それをこのヤイロさんは目の前で見た。ああ、この女の人だって治ったってね。で、マルコとルカによると、ここで伝えに来るわけですね。ここで死ぬわけですね。娘さんはね、マルコとルカの方によるとね。でも、イエス様はね、ただ死にていなさいってわけですね。だから、ただ死にていなさいって言うんですね。そして、ヤイロさんの家に行きます。するとですね、22節3節。イエスはその管理者に来られて、笛吹く者たちは騒いでる群衆を見て言われた。あちらに行きなさい。その子は死んだのではない。眠っているのです。あ、すいません。もっと話を次に言っちゃったけど。ちょっと戻りますね。ごめんなさい。ここで、12年長血を患ってた女の人ね、本当に、普通なら絶望すると思うんですよね。お医者さんも治せなくて、もうお金もなくなって。でもね、これも先々週かな ?2、3週間前。松本俊也牧師、ちょうど今日出ております。あんまりもっとね、もっと本物は素敵なのにね。なんか、こっちですね。ウォンテッドって感じでしょ締めたいって感じですよね。この写真ね。年は牧師になった時に証を私もしましたが、彼は8歳まで、アトピー性皮膚炎だったんですよね。8年間。生まれた時から。朝起きると、もう寝てる間に書いて、シーツが真っ赤で血に染まっていることが結構しばしばあったわけですね。お母さんは年はもうとっても愛していましたので、とにかく治してあげたかった。いろんなお医者さんにかかって出る新薬は次から次へと試してみた。漢方にも手を出し、この前15年って言ったけど嘘です。3年は8歳ですから17年前に20万した機械をわざわざ買って、なんとか治してあげたいと思った。お金を、自分ので使える範囲のお金を精一杯使って治してあげたいと思って一生懸命やったけど、結局治らなかった。何も変わらなかったわけですね。でも、前話しましたね。教会来たら治るよって、お姉さんから言われたときに、教会行ったら治るんだって、イエス様治してくれるよって、イエス様治してくれるんだって、諦めなかった。イエス様に期待をして教会来たんですよね。そしてその日、信じたわけです。素直ですね。そして1ヶ月余り経ったときに長崎で洗礼を受けたんですね。で、これはこの前話しましたね。2月5日。まだ人教聖会が始まる前です。そしてその2月5日の日以来、彼は今日に至るまで17年間、アトピーは一回も出ていません。全く出ていません。見事ですよね。信じた通りになったんです。イエス、教会来たら治るよ。イエス様を治してくれるよって言って、イエス様のところに来た時に、イエス様は裏切らなかったんです。だからね、人は答えたくても答えられないことがあります。私は、親としてね、子供に、答えてあげたいと思ったけど答えてあげれないことが結構あって申し訳なく思いますよね。でもイエス・キリストは信じて近づく者にその通りに答えられるんです。でもちろんそれがあなたにとって最善でない場合、明らかに良くない場合はちゃんと言われます。違うよって、方向が違うでしょって、こうしなきゃダメだよって言われることは確かにあります。ただね、主の元に行く前に自分で勝手に御心じゃないって決めて御心を狭くしないでください。結構そういうクリスチャンが多いんです。私、クリスチャン2世なのでよくわかるけど、御心って皆さんが思うより大きかったり、広かったり、神様って、はるかに大きい方ですから、主のもとにストレートに行ってみてください。そしたら神様は、って答えてくれることは結構ある。神様ってこんなに勝ったんだって、わかることがたくさんある。その上で主がね、明らかに違うでしょって言われたときは、受け取っていただきたいと思いますね。でね、皆さんね、それを覚えてほしいんですね。自分のことであっても、家族のことであっても、今までどんなにやってもダメだったからって、諦めない。イエス様がいるんですよ。この方がいるから、私たちには希望がある。そしてそれは、信じるなら、成就するんですね。パウル牧師が来られて言いました。信じることが、そのことの、起こることの保証であるって。信じるならもうそれは確実に、その通りになることの保証なんだって言いました。覚えてらっしゃいますか？ 皆さんね、ぜひね、そのことを覚えてほしいと思います。それで次行きますね。ね、この家に来たんですね。そのヤイロさんのお家に来ました。まあ、笛吹く者は騒いでる群衆を見て言われました。あちらに行きなさい。その子は死んだのではない。眠っているのです。すると彼らはイエスをあだ笑ったと。まあ、とんでもないと思うかもしれませんけど、普通に考えたら、それは本当に死んじゃってるわけですから、ね、眠ってるんだなんて言ったらね、バカじゃないって感じでね、思えるのは当然でしょう。で、特にこの、知恵識を持っている方は23節のところに下に、笛吹く者たちのところにこう書いてありますね。ユダヤ人の葬儀の習わしで、どんなに貧しい者でも、最低2人の笛吹きと、1人の泣き女を用意することになっていたと。お葬儀の時は泣き女というのがいるんですね。泣くための職業的に泣く。ユダヤではあったわけです。で、リッチな家庭になると、その泣き女がいっぱいいて、みんなでこう泣くわけですね。もう職業的に泣くんですよ。ね。そういう人がいたわけですね。そういう人たちがいて泣いたり、まあ、笛吹いて騒いでて、まあ、騒ぐってところだけど、まあ、悲しんでたわけです。そこに来て、イエス様が、ね、眠ってるんだって言って、あだわるわけです。バカなこと言ってんじゃないって。ということはね、信じた人のことって、信じる人の言葉とか、信じる人の声ってのはある意味で、よくから見たら、普通の常識から言ったら、あだわられることがあるんです。もしイエス様を信じている私たちが、本当にイエス様を信頼して進んでいくと、家族や友人から時としてあだわられることがあるかもしれません。いつもいつもクリスチャンで、いい人ね、本当にいい人ね、貧困法制、学力優秀、なんて言うんだっけ、他に、商売繁盛かな、世の中。だけど、ね、いい人ね、いい人ねって言われてるなら、ちょっと待ってください。もちろん悪い人と言われる人はありませんよ。誤解しないでください。本当にイエス様を信じて、イエス様を期待して歩んでいくと、バカじゃないのとか、そこまで信じておしまいだねとかね、あ、そうとか言われることあるかもしれませんね。それが一回もないのなら、あなたは信仰の歩みはしてないんだと思います。いつもと言われてませんよ。ね。本当にイエス様を信じた人は、ね、世からも認められたり、素晴らしい人だったりということはとってもいいことだと思います。そうだと言われます。でも、信仰に立った歩むとね、誤解されたり、分かってもらえないことは、そらあるでしょう。だって死人が生き返るって信じてるんだから。宇宙から言ったら、そら、笑われるっていうか、馬鹿じゃないかって思うでしょう。でも、信じてたんです。そして彼は、ヤイロは、その通りに娘を取り戻したんです。わかりますか？信じた彼は、笑われたけども取り戻した。で、この後こうやって、その噂は、その地方に回った。笑った人は、コロッと笑ったことを忘れて、すごいとか言ってですね、私も祈ってとかですね、言ったんじゃないでしょうかね、きっと。皆さん、ひととき人々にばらけられたり笑われることによって、神が与えている祝福を逃さないでください。笑った人が逆に、私のためにも祈ってくれって、本当に良いになってくるから。神様が働き始めたら。ね、で、この時ですね、ヤイロさんはですね、アイス様笑われたん。でも、イエス様は群衆を、つまり、死にてない者たちを外に出して、うちのお入りになり、少女の手を取られた。他の聖書を見ると、そのお父さんと、それから、少数の弟子だけです。本当に主の言葉を信じてる弟子たちも。先生、その弟子たちと共に行って、少女の手を取られた。すると少女を起き上がったと書いてある。なんで手を取ったら起き上がったんでしょう。それは、もっぺん18節と言います。私の娘が今死にました。でも、おいでくださって、娘の上に、見てを置いてやってください。そうすれば娘は生き返ります。その通りに、イエス様が手を置いたとき、その娘の手を取ってくださったとき、起き上がったんです。信じた通りになったんです。皆さん、あなたの愛する方々が、子供さんかも、伴侶かも、親かもしれない。イエス様に言葉を求め、信じてください。私には手に負えない。私にはどうしたっていいかわからない。どんなに思っても何もできない。でも、あなたは、私と以上にこの人を愛している。あなたはこの人のための十字架を買ってくださったって。あなたが見ておいてくださればきっとこうなるって信じてこの方に求めるんですね。その時神の手が動き始めるんです。ある場合は即座に、ある場合はある時間がかかるでしょう。でも神は動き始めるんです。で、今まで待たされ続けてきた方ね、いらっしゃるでしょ。で、俺はね、リバイバルを信じている教会で忍耐を学ぶんだと言われました。いや、私は主の軍の将として今来た。神様の声に聞いて従っていきなさい。占領せよって。だからね、今まで動かなかったからずっと動かないっていう思いに騙されないでください。動き始めています。いろんなことがいろんなところで。でね、だから本当に死に聞いていただきたいし、信じてほしいんです。12年の味わった女は諦めませんでした。イエス様に期待したんですね。 ぜひ、キリストに期待してほしいと思うんですね。その時、奇跡が起こった。信じた通り。そして、さっき言いました、25節。この噂は、その地方を全体に広まった。広まったですよね。ブワーっとね。ね、こういう噂は広まってほしいですね。ね、こういう噂広まってほしい。あそこに行くとね、あの死人が一回あるよとかね、あそこに行くとね、病気が治る、最小不良性貧血も治るよとかですね、ね、あの、ドラマでやってましたね、なんか、みたいなね、最小不良性貧血出てきて、リュウ君だとか思ってですね、びっくりしたし、あと、この前天に召された谷口牧師のね、ね、あの、谷口牧師は時が満ちて天に帰られました。あの、ね、あの、今年、今月で曇り時のトップに出てますね、長戸牧師の奥様のお父さんなのでね、書いてありますけども、でも、あの、すぐ亡くなるはずが、ある期間生きられて、そして、喜んで天に帰っていかれたんですね。で、あの、いろんなことが起こったわけですよ。その噂は、広まってほしいですね、もっと。一番簡単に広める方法、今は何か知ってます？今は。21世紀の今、何が一番簡単に広める方法か。そうなんですよ、インターネット。どうぞ、インターネットをね、用いていただきたいと思います。インターネット好きな人、教会ではインターネットの奉仕者を探し求めております。寒河江牧師が一人でですね、時々ご主人に電話しながら、もう奮闘しておりますので、私にいろいろ言われてですね、申し訳ないぐらいですので、ぜひ手伝ってあげていただきたいと思いますね。良い噂をね、希望を与える噂を、ね、諦めてる人に、大丈夫なんだって、もうダメだと思ってる人に、そうじゃないんだ、あそこに行けば、ね、解決するんだっていう噂をもっともっとたくさんの人にね、伝えましょう。まあ、もう説教終わりますけれども、またパッと目が合うとすいませんね、なんかどんどん出てきますけど、今、8月に洗礼を受けられた、ね、姉妹の目が浮かびましたけども、その方は、ある病院の、なんか、この、講師会かなんかの時に、隣に座った姉妹から、その息子さんのことを言われたときに、息子さんピアノ弾けるんでしょって言われて、はい、そうですよって言ったら、うちの教会に来て、用いてもらえませんかねって言ったわけですよね。うちの教会来れば治りますよって。うちの教会来たらピアノ用いられるからいいって言ってですね、言ったわけですよね。その後に余計、ちょっと一言ね、余分があって、小さいですけど、うちはとか言ったんですけども、ねでもね、これから大きくなりますけど、でも正直ですね、その一言でその方は、うちの息子のピアノを用いてもらえると思って来たわけでしょ。最初、浦上天章行ったんですよ。浦上天章の受付に行って、神の島の朝日はどこか教えてくださいって。すごいですね。でも嬉しいですね。ちゃんと電話かけてきて、うちの教会に。ほいで、うちの教会に来たわけですね。ね。で、その来た時ですね、その誘った人はいなかったりしてですね、それでも来たわけですね。そして、半年以上かかるってわけで、三月で退院してこられました、息子さんは。私は信じてます。彼のピアノをバックに必ず賛美ソリが来るって。だから成就します。私信じてますので。お母さんも信じてるでしょう。信じてるから成就します。ですか？頑張るとは言ってません。私は信じてるんです。イエス様がしてくださるって。ね、半年以上かかれてたのに、三月で見事に退職なんです。三月って祈ったんです。三ヶ月でって。ね、なんですね。でも聞いてからでしょ？聞いてなかったら今も戦ってると思います。心を痛めながら。でも聞いたから来れたんですよね。いい噂は流しましょう。いい噂は伝えましょう。ね。きっとそれで希望を見出す人がいる。命を見出す人がいる。家族が回復する人がいる。奇跡を体験する人がいるんですね。僕いるから。それをどうぞ覚えていただきたいと思います。お祈りします。天のお父様。愛しておられる神様で、たった一人子を十字架にかけるほどに愛してくださいました。その愛は今も生きて働いていて、私たちの不可能を超えて奇跡をなさいます。イエス様、あなたは喜んで私たちがあなたのところに行くときに拒否したり否定したりしないで、私たちの願いを聞いて答えてくださる方です。そのあなたの愛の大きさに驚くばかりです。もっと私たちが大胆に、もっと素直になって、あなたに自分のこと、家族のこと、愛する人のことをもっと大胆に願い求めることができるように、その信仰を与えてください。もうダメだと諦めてしまいたくなることがこの地上には結構あります。でもその時にイエス様のところに行って、イエス様に大胆に求めることができるように、すがることができるように、そして10年長血を患っていた女も、ヤイロさんも、死んでしまった娘を引っ返らせていただいたように、私たちも奇跡を体験して共に神様を褒めたたえ、多くの人々に希望を、主にある希望を与えることができるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。父の神様、今から祈ります。お一人の直面している問題にあなたが触れて、 体を癒し、心を癒し、問題に対する解決と勝利を与え、あなたの栄光を表してください。先ほど聖餐で悔やためをしましたが、短く悔やためをしたいと思います。罪があると祈りが手に届きませんし、またごくごく一部ですけど罪が原因で病気になることがありますし、聖書はすべての人は罪とはと言ってますので、短く悔やためをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって。今素直に大胆に自分のことでも、家族、エイジのことでも結構です。主の前に差し出してください。大胆に求めてください。また、体が痛んでる方はそこに手を置いてください。主が今、そこに触れてくださいます。また、あなたが祈っているその方に、その方がどこにいても、今その方に、神様は手を伸ばしてくださいます。天皇と様、イエス・キリストの御名によって祈ります。あなたの御手を伸ばして、その方に触れ、その手を置いている場所に触れ、この問題に触れ、あなたの奇跡を、あなたの癒しを、あなたの解決と勝利を豊かに具体的に表してください。イエス・キリストの名によって命ずる。イエス・キリストの名によって命ずる。命ずる。治れ。イエス・キリストの名によって命ずる。不眠症よ。癒されよ。生活習慣病。根本から生活を切り返してください。イエス様によって、治れ。躁うつ病、統合失調症、注意多動性障害、これらのすべての心の病に、イエス・キリストの愛と十字架の血を注ぎます。神の愛と恵みの中で、癒されよ、癒されよ、心の中に神の愛を注いでください。完全な癒しを与えてください。これらをもたらしてきた、異なる霊の力、汚れた霊の力をイエス様って命ずる。その人の力、今、出て行け腰の痛みをイエス様って命ずる。完全に治れ。喉の痛みを消えてなくなれ。耳鳴り、イエス様って命ずる。耳鳴り、癒されよ、癒されよ。後頭部から背中にかけて、なんかこう、調子の悪い方はイエス様そこに触れてください。イエス・キリストによって。イエス・キリストによって。癒されよ。すごく否定的な思いに駆られている方がいます。主は言われます。あなたの弱さは恥となりません。あなたの失敗も、その失敗が原因でもうダメだということもありません。罪は悔い改めなさい。失敗は感謝しなさい。あなたの弱さは主に捧げなさい。私は弱さのうちに私の完全さと強さを表し、あなたの失敗を私の愛で覆い、罪はあなたが悔い改めとき、完全に許して、その罪を覆っていこう。私の愛の高さ、広さ、深さを知る、恵みの時となります。恵みによって強くなりなさい。こよ、私は許しの神、憐れみの神、応える神。もっと大胆に、もっと大胆に私に求めなさい。すごく否定的になっている方がいます。でも主は言われます。私はもうあなたを許しており、私はもうあなたの弱さも全てを知ってあなたを選んでいる。ためらわずにもっと大胆に私のところに求めてきなさい。繰り返し繰り返し失敗してしまって、それで、なんかすごくもう、自分を責めていたり、落胆している方がいるんですけれども、主は言われます。私は7度を70倍するまで許せと語りました。これは、490回という意味ではありません。限りなく許し、そして立て上げると言っていることです。私はあなたを愛しているので、私は諦めません。あなたが何度失敗しても、私は手を伸ばし続け、あなたを立て上げよう。これを、私は諦めない。あなたを愛しているからです。もっと大胆に私に求めてきなさい。私は答えていこうと主は仰せられます。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。一人一人の体に触れ、心に触れ、生活に触れ、境内を祝福し、お仕事を祝福し、学業を祝福し、神様の栄光を豊かに表してください。昨日と今日はセンター試験です。今年は受験生は直接会いませんが、家族や親族でいるかもしれません。すべての受験生にあなたの恵みを注ぎ、そのどうぞ 150% 以上の力を出して、神が用意されているステージに立てるようにしてあげてください。また、一人一人の人生にあなたの勝利と栄光を表してください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ賛美します。 くば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様を親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。アーメン。